収録現在8月15日の夜でございます。いい加減寝ようって全く思わないんだよね、お盆明けて明日から仕事開始でございますが、どうにも気乗りしないのはなんでだろう。去年までそんなことなかったんだけどね。はい、921回目でございます。西暦2017年8月15日、はい、お盆でございます。夜22時56分、おはようございます。ケクノでございます。社宅、アパートで、夜中に一人収録をしておりますけれども。まあ、前回も言った通り、そんなに音漏れするわけじゃないから、別に言っちゃいいんだろうけど、でも、なんとなくこう、ね、引きずっちゃいますよね。去年まで、てか今までだったらこんなことなかったんだよね。もうさっさと寝ないと次の日の仕事に響くなって思いながら。ただね、俺ね、やっててよかったなって思うのは、明日ね、午前中だけ有給休暇使って、ってるんですよ。だから午後からの出勤っていうことになってるのでいいんですけど、朝やっぱね、そうどうにもね、この夏休み6日間8月10日から15日まで撮ってて、完全にエンジン切った。だからね、そのなんていうのかな、こうなんていう、エンジンかけてしばらくの間こうエンジン温めるアップの状態っていうのをね、明日の午前中かけてちょっとやっていかなきゃなっていうような、気分で、おります。はい、とりあえず明日まだね、午前中はまだ休みです。はい、ということなんですけれども、なんかね、逆にこのなんか中途半端に休み取ってることがね、なんかダメなんじゃないかなっていう思いなんで、そういう中途半端な思いがあるんだったら、明日もう年休カットしてね、さっさと朝から出勤しろよっていうふうに思うんだけどさ、まあ、せっかくいただいてるので、まあ別にね、例えばね、お休み12時半までなんだから、12時半になる前に職場来ちゃダメだろうみたいな風に、そんな怒られ方はしないんですけど、ただやっぱりね、確かにこう出張帰りとかもそうなんだけどね、まあ、出張帰りは違うか、途中から遅れて出勤するとき、まあ今回みたいなね、午前中お休みを取っているみたいなケースの時、お疲れ様でーすっていう風にこう入っていけないんだよね、割と。別にこう職場の雰囲気が悪いとかじゃなくて、なんか周りがみんな仕事やってる中、堂々とお疲れ様でーすみたいな感じで入っていくの、なんか変だなと思って。朝は、だから俺それね、それが結構苦手っていうこともあって、朝割と早めに出勤するようにしてるんですよ。大体こう、まあ、こうなんか社長クラスのナンバーワンナンバーツーみたいな、職場の中でナンバーワンナンバーツーみたいな人が一番朝早くに入るんですね。で、あともう一人ちょっとまあ割と仕事できる人が来てて、で大体俺3番目か4番目ぐらいに来るんですけど、まあそういう人数少ない中で、おはようございますみたいな感じでいつも入っていくんですよ。で逆に、まあこれね、1年目の時そうだったんだけど、結構こうギリギリに出勤してきたことっていうのがこう 2,3 回あって、別にそれ注意されたこと一度もないんですよ。遅刻はしたことないので。遅刻しがちな先輩はさすがに怒られてましたけど、僕は遅刻したことないんですけど、やっぱりね、他の先輩方が結構揃っている中でおはようございますって言うのが俺辛いの。なんか白い目で見られていることも全然ないとは思うんだけど、どうにもね、入るときに自分の中で気負いが、そう、ある。あとね、自分もそうなんだけど、おはようございますっていう風に、こう、ドア開けて入ってきた先輩全員に対して、はい、おはようございますみたいな風に言えないんだよね。なんかもうさ、早いと俺朝1時間、 出勤時間の1時間前ぐらいにはね、出勤してるんで、早い時はだよ、早い時はね、出勤してるんで、うわーうーすみたいなさ、みたいな。パソコン打ちながら、みたいな感じで、みんなそういう感じだから、おはようございます、みたいな感じだから、来たら、下手したらスーしか聞こえないから、おはようございます、みたいな感じなので、まあ、ね、だそういう返され方するぐらいだったらおはようございますって言いたくねえな、みたいなさ。逆にね、すげえのが、俺の先輩です。全くおはようございますって言わない先輩。ガラガラガラーって、ピシャッ。で、まず、何も無言。で、それを誰も気にしないっていう。で、そういう人って仕事できない人なはずもなく、むしろ、こう、うちの職場で、こう、一番仕事が早いんじゃないかっていう、こう、超有能な人。で、逆にそれで何も言わないとかっていうことなのかなっていうぐらいさ。いや、だけどね、そう、明日ね、別に俺悪いことしたわけじゃないんだけど、なんっていうテンションで職場行ったらいいのかが全くわかんないんだよね。だからもうとっとと出勤したいんだけど、みたいな今そういう気持ちでいます。よっぽど仕事したくねえんだな、俺。今俺その状況が面白いわ。いや逆にね、いや俺お休みもらってますけど、今仕事しに来たんすよ、みたいなテンションで。で、ちょっと辛くなったら、まあ徒歩30秒なので、社宅なんで、職場の隣なんで家が、ちょっと辛くなったんで、ちょっと一服してきまーす、みたいな感じで抜けるっていうのも別にありっていう。やだね、それはそれでやだね。うん、まあまあまあいいや、ということで。ただね、確かにね、中には、あれ、ケクノさん年休取ってんじゃないの?みたいなことを、こう、周りに聞こえるように言う人もいるので、だから、まあ、休むときは休んでようかな、というふうに思いますけどね。はい。だから明日は、まあ、日中家で少し仕事して、で、その続きを午後、職場でやるみたいな感じかなと思いますけれども、はい。この夏休みやったこととしては、8月10日に、その研修やったっていう話は前回言ったでしょ。で、その後に、大学時代塾でバイトしてた、子たち、と、まあ、食事をしたという話まで。あとね、何もしてないんですよ。うん、まあ、あれですね。ちょっとね、仕事がかなりバタついてたせいで、年度末に、僕の祖母が、父方のね、祖母が亡くなって、それのね、お葬式とお通夜に出席できてなかったんですよ。で、それでこのお盆に、まあ、ようやく、手を合わせることができたっていうか、ね、まあ、道北の方に家があるんですけど、父の実家がそっちに行ったっていう話、だそういう家族系の話しかないんですけど、まあ、夏休み、Facebook 見てて思ったんだけど、やっぱりみんなそんなに友達と会ってんの?俺すげえ気になるんだけど、うん、いや、なんか、うん、みんなそんなに友達と会ってんの?いいね?友達がいて、みたいな。会える友達がいて、いいっすねって思うんだけど、いや、俺ね、こういう、まあ、3連休程度でもそうなんだけど、長い休みの時っていうのは、俺必ずやりたいことがあって、それが読書なんですよ。平日無理なんだよ。読書。いや、10分とかはできるよ。だけど、腰を据えて、こう、1時間、2時間、3時間読書するっていうのがなかなかこう、やれないのがあって、時間的に、多分自分のテンション的にもそうなんだけど。だから、もう、このお盆の夏休みっていうのはしっかり読書をするぞって思って、かなり腰を据えてですね、がっつり本を読むのと、本を読むぞって意気込むと何が発生するかっていうと、本を買っちゃうんですよね。で、それで、まあ、読書レビューといきますか。あと5分ぐらいしかないですけど。結局そんなに夏休み中本読んでないな。トータルで結局2、4、5冊、6冊、7冊か。トータルで7冊ぐらいしか読めてないんですよ。この6日間の休みで。1日1冊ぐらいのテンポになっちゃいましたけど。まあ、メンタリスト第5産系のね、本を読んだりとかはしたんですけど、小説にハマりまして、大学の頃からだね、ブックフでずっとね、この本読んでみて、この本読んでみて、でも今じゃね、今じゃないってやりながら、気になってた本のタイトルがあって、それがですね、青野圭さんっていう方の文庫なんですけど、書店ガールっていう、 あの数学ガールみたいなか、ガールですよね、書店ガールっていう本があって、あのその書店ガールっていう文庫本がですね、あの今6巻まで、6巻が先月出たんだっけ、2017年の7月に出てて、でまあそれはさっき知った、それこの前知ったんだけど、で書店ガールっていうのがその書店で勤めている女性の話で、こういろんな、あのなんかやれ出版社がなんだとか、いろんなね、なんかめんどくせえ客がいるとか、なんかいろんなこう仕事上のトラブルを抱えながらもそれを乗り越えていくっていう、こう女性を主人公にした、あ、まあ仕事系のストーリーがあって、なんかこう仕事の向き合い方とかに対して結構前向きになれる本だったので、あのこれもう一日一冊ぐらいのテンポでガーッと読んで、結局お盆の最中にこの書店ガール、ね、現在出てる6巻まで全て読み切って、うん、すげえ面白かったなというふうに思うんで、あの皆さんにも読んでいただきたいなと思います。でこれ気づいたのがですね、あの稲森泉さんと渡辺真由さん主演、あ、まあ主演というか出演している、あのドラマになってたんですね。僕これ知らなかったんですけど、あのなのでドラマもちょっと見てみたいなと思うので、僕ねちょっと年いった女優さんっていうのが好き、おばさん系の女優さんが好きなのか、僕ね稲森泉さん結構好きで、うん、好きだった時期があってっていう言い方の方がいいのかな。あのね、曲がり角の彼女っていうね、要潤だったかなと稲森泉さんが、あの、出てる、うん、なんかドラマがあって、中学生ぐらいだったと思うんですけど、あの、結構好きだったんですよね。はい。なので、見てみようかなと思いますけど、あの、仕事系の小説って見ると元気が出るっていうのはね、あの、ラノベで言うと、慣れる SE がそうなんだけど、そう、慣れる SE もね、なんか、あの、カラーデイズの若さんの読書メーターとか見て分かったのが、あとツイッターも見てて分かったのが、慣れる SE って終わったんだね。16巻まで出たんでしょ。で、俺結局8巻ぐらいまでしか読めてないからさ、なんか気づいたらもう終わっちゃってたんだね、慣れる SE。まあどっかのタイミングでせっかくさ8巻まで読んだからさ、あれが結局どういうオチになるのかなっていうのは気になるんだけど、電撃文庫でしょ、慣れる SE ってね、字がちっちゃいんだよ読めないとかじゃなくて、あのね、いや割と本好きではないんだろうね俺ね、ああいう字ちっちゃいのを見ると結構本好きの人って逆にテンション上がるらしいね、分厚い本とかね、字ちっちゃいやつとかね見ると、うお来たぜみたいな、俺そうじゃない、あー字ちっちゃいみたいな、ま、頑張りますかみたいな感じ。そう。俺もね、あの、ライトノベルで一番好きだったのが、あの、峰森弘和さんの放課後百物語っていう電撃文庫で大賞取ったやつなの。大賞取った割に全然ヒットしなかったんだけど、でもね、僕はね、面白いなと思ってずっと最終巻まで読んでたんだけど、うん。あの、電撃文庫はね、それぐらいまでね、面白いって思ったものじゃないとね、ダメなんですよ。で、慣れる SE はね、時々ね、専門用語についていけないことがあって、業界的に、若さんこれ言ってるもんね。うん、あの、若さんはいいんだろうけど、俺はね、やっぱダメだわ。あれはね、嫌じゃないんだけど、業界的な言葉とか、あと、業界の常識みたいなものは若干含んでいるような気がして、どっかでついていけなくなるので。まあ、それは今回の書店ガールもそうなんだけど、書店ガールの方がまだね、ソフトなのよ、その辺が。あとね、字がでかい。っていうのがあって、さっと読みやすかった。まあ、慣れる SE はね、今度次の休みだね、冬休みに、なんとか読めるかな。うん。もう一回一巻から読んでいかないと、なんか、またね、キャラクターの名前とか忘れてってるからね、あの、立花さんしか覚えてないような感じなので、はい。あとは、あの、久しぶりにですね、自己啓発系読みました、すぐやる、行動力を高める科学的な方法ってやつと、もう一冊ね、結局すぐやる人が全てを手に入れるっていうことで、すぐやる系の本を読みました、すぐやらないんですよ俺ね、はい、まあ明日から仕事始まりますが、はい、明日朝はね、さっきも言いました通り有給休暇取ってますんで、朝は家でゆっくり仕事してですね、エンジンしっかりつけて、休み明けも頑張っていこうかなと思います。皆さんも頑張ってね。はい、終わりまーす。